下田文雄リーダーズストーリー。
こんにちは、 RKB アナウンサーの下田文雄です。この番組では毎週お一人の福岡そして日本の経済を支えるリーダーたちのこれまでの人生そしてこれから開く未来のストーリーを語っていただきます。今日のお客様です。筑波開成福岡高等学校校長松永健一さんです。ようこそお越しくださいました。
こんにちは。
実はリーダーズストーリー2回目で、
はい、
何年前5年前に出ていただきまして、はい、その後の、ま、教育環境ですとか、はい、ま、世の中の動きも変わってまいりましたので、また改めてたくさん聞きたいことがあるんですけれども、はい、まずはこの筑波開成福岡高等学校は福岡市中央区天神にありますね、
はい
はい、生徒さん何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか。
今ですね310名在籍してます。
そうですか、
はい、
そして特徴的なのが登校型の単独通信制高校、これはどういう特徴があるんでしょうか。
まず通信制課程というのは毎日登校する必要もないんですね、
うん、
勤労青少年のために作ってますので、できるだけ登校しなくても単位の習得ができる。ところが現在は勤労青少年なかなかいなくてですね、
減りましたね、
うん、ほとんどがもう高校進学しますし、
はい、
ただその中でやや学校が苦手で学校に来れなかったという、まあ、俗に言えば不登校と言われる、
うん、
まあ、その子たちにとってはあまり登校しなくていいので、うん、まあ、便利だったと言えば便利だったと思うんですね、
うん、
ところがじゃあ実際に登校したくないのかって言えばそうではないんですよ、
うん、
登校できるんだったら登校したい、
はい、
でその登校できなかったことが自信をなくしている子も多いので、うん、登校型という形で5日か3日か1日か必ずどれか登校してくるような仕組みを取ったんですね、
うんうん、
それと実は全日制とか定時制とか通信制課程という3つの課程があるんですが、うん、それを併用したりすることなくってもう通信制課程だけでやっていこうというのがうちのスタイルになっています。
うん、その不登校っていう言葉も私適切でないと思うんですよ、
うんうんうん、
たまたまその学校が合わなかった、うんうんうん、そのクラスが苦しかったとか、うんうん、あるいはその何でしょうね、まあ、過敏、
そうですね、
繊細なお子さんで、うんうん、いい環境があれば、うん、自分に合う環境があればもちろん学校は楽しいはず、それを与えていないということですよね、うん、
まあ、それだけ子どもたちも多様化したと思うんですよ。ところが多様化する中で制度というのはいくつかしかないわけですよ、
はい、
そうするとその制度の中に当てはめようと思うと、まあ、無理があったんだろうと、
うん、
でそれを子どもたちが積極的にその無理なものからちょっと離れていくことを選択したんだろうと思うんですよね、
うんうんうん、
でその子たちが例えばうちの学びでいけばこれはできそうだということで選択したのがまあ、うちなのかもしれない。
そうですね、
だから今通信制はすごく増えてるわけですよ、
はい、
うん、でもいろんな形のものがあると思います、
は
い、
実際にその筑波開成福岡高等学校に最初は週に1回の登校だったけど、
はいはい、
3日5日と
そうです
増えていくと。
そうです、だステップアップしていく子が多いんですよ、うん、
無理に来なさいとおっしゃってるわけではないんですよね。
そうです、だから無理してくる必要はないっていうのは何かというと、うん、自分で決める癖をつけさせないと、
はいはい、
うん、人から言われてする話でも何でもないと思うんですよ、
うんうん、
ただ週1日は来とかんと3年じゃ卒業できんよと、
はい、
それはちゃんと伝えますよ。だから週1の子は間違いなく来ます、
うん、そうですか、うん、そして3年一つの区切り、
うん、
学年はあるということですけど、うん、その猶予もあるそうですね。
そうです、そうです、最大ですね6年まで OK です、
うんうん、そうするとお子さん一人一人のペースで、
そうです、
無理なく学習して高校卒業できる、うん、ということですね。
そうです、そうです、
行きたくなる学校ってどういう学校雰囲気なんですか、
うん、まずですね話をちゃんと聞いてくれないと、
うん、
要するに自分のこと分かってほしいじゃないですか、
はい、
だからそれができることがまず前提じゃないかなと。
うん、
そうすると、まあ、自分のことを分かってくれた、全部じゃないけど認めてくれた、そしていろんなアドバイスがある中で提案がある中でやってみようと思うことからチャレンジしていける、
うん、
でその結果が出ればまた自信は自分の中で取り戻していくと思うんです、
はい、
だそれの繰り返しがやっぱりこの多感な時期に自分の中で アイデンティティが確立していくとても重要な場面であったり時であったり出会いであったりするんじゃないかなと思います。
普通科の高校でそれがなぜできないんでしょう。
まあ、その1日ですね、全日制の高校で行けば、私も全日勤めてましたから分かるんですけど、はい、1日6時間授業は最低なんですよ、
はい、
でまあ朝補習やったり、まあ、放課後の補習もやったりすると、うん、もう結局朝から晩までずっとやっぱり授業を受けてる状態なんですね。まあ、必要なことなんですけれども、受け入れるだけのその気持ちとゆとりがあればいいけれども、はい、うんうん、なかなかそれは全員一斉でやってきますので、そのペースについていくっていうのはなかなか苦労する、
うん、
で例えばマラソンに例えたら一番早いんですけれども、2時間10分で走るペースと4時間や10時間で走るペースって全く違ってくると思うんですよ、
はいはい、
だ自分が10時間かけて走る、要するにスピードしか持たない子に、人が2時間10分で走るときにそれ付き合えていったら、おそらく途中でリタイアすると思うんです。
しますね。そして苦しいです
ね。苦しいです。だからむしろそれよりも自分が10時間かけたかったら、それを目標にして自分のペースでやれた方が力もついてくる、
うん、
達成感もある、
うん、
だそれがなかなかあのみんな一斉に一緒にやっていくときには難しいんだろうと。
そうですね、う
ん、人生がですね80年とか100年とか言われる時代になった時に、はい、今からのが長いからですね、
うん、
そんなにその自信をなくしたり劣等意識を持たなくったって、自分の勝負の時期はいつからだって、そこまでに蓄えたらいいと思うんですよ、自信を、
はい、
まあ、そういう貯金をいっぱいしていったらいいと思うんですよ。
うん、
そしたらもう25歳、今第二新卒って言われる時代ですから、
はい、
25歳ぐらいからでもいいと思ったら、そんなに慌てていかなくったって、むしろそれを30歳と考えたって、人生80年だったらですよ、
はい、
あと50年あるわけですから、そんなに慌てなくったって、
うんうん、
それよりも自分はこうするんだっていう強い意志を持って社会と関わっていける方が、よりいい人生になるんじゃないかなって思います。
そうですね、そして
でもみんな違うから
ですよね、うん、
はい、
あの見守る先生方も、うん、やはりあの普通校での、ま、教職の経験があり、うん、そしてこの筑波開成で、ま、指導している先生も多くいらっしゃると思うんですけど、はい、やっぱり関わり方って、先生の働き方もまた違うんですかね。そうですね、
あの特に前日の経験が長い人は授業を中心にできるだけしていただきたいと。
うん、なるほど。
で逆に今度はあまり経験がない人の方が、うん、こう投稿刺激をせずに、
はい、
まずは、ま、聞くことからゆっくり始め、うん、まあ、そういう勉強を学校でもするんですけれども、うん、研修するんですけれども、うん、そういうことに長けてる先生の方ができる限り担任というか、そういう形でやっていただいた方が大丈夫だろうと。
そうですか、
うん、そういう住み分けは結構やってます。
まあ、子どもたちのその持っている才能をやっぱり普通というそのくくりで、うん、まあ、一般的に大人が貸しているもので、うん、その押さえつけてしまうと本当に残念なことですからね、うんうん、どのようにお子さんの才能を伸ばしていらっしゃるのか、また来週も引き続き伺いたいと思います、
はい、
今日のリーダーは筑波開成福岡高等学校校長の松永健一さんでした。ありがとうございました、
はい、こちらこそありがとうございました。
お相手は下田文雄でした。それではまた。